サバラジオ。
はいはい
はい、
こんばんは。
こんばんでございます、
ゴールデンウィーク真った中でございますけども、
ね、
どうですかね皆さんはね、いろいろ渋滞に揉まれたりとかしてるんですかね。
場所によってあるんでしょうね。やっぱり
いやーすっごい人ですよ。
人で多いですか
今年は。すっごい人、
まあ、久しぶりのね、あの宣言だなんだがない
ゴールデンウィークです
よね。すごい大阪多い
多い、むちゃくちゃ人多い。
あ、お前ですか。
どこ行ってももう人が空いてますわ。順番待ってたりとかね。
はいはい、行列もできるの。
なんか飯屋でも並んでみたりとかね。
はいはい、
面月ないっすよ。
すごいですね。
こんなにコロッと変わるもんかと思ってね。
まあね、溜まってますもんね。
溜まってんのか、今しかチャンスはないというのか。またね、ちょっとしたらどうなるかわからんけど、まあこのままなんかいろんなもんが緩和されて終わっていくんじゃないかなって気がしてきたわ俺。
まあね、こんな風潮を見てるとそんな気にもなりますよね。
なんとなくね、地方とかね、まあ、そんな感じじゃないかなと思ったりもしてますよ。
旅行する人も多いみたいですからね。や
っぱり旅行でしゃあないみたいで、これ、沖縄とかえぐいみたいで、これ。
あ、ほんまですか。
ああ、むちゃむちゃ行ってるみたいな、沖縄。
むちゃくちゃ行ってますか。
ああ、僕も全然何もしてないけど。
特に旅行行ってないんですか、泊まり込みとかで。
あ、旅行行ってない。
あ、お前ですか。
旅行行ってないというか、帰省はしましたけどね。
はいはい。
ちょっと、田んぼの手伝いがありましたので。田んぼを手伝ってまいりましたけど。
なるほど、もうそんな時期ですか。
そうですね。もうそろそろ田植えの準備みたいな。それ田植えがちょっと間に合わなかったんで。
あ、そうなんですか。
ちょっと田んぼの地面を鳴らすみたいなね。
はいはい、コンバインますか。
そう、コンバインではやらないんですよ。
そうですか。
だった稲か田植えがしやすいように、田んぼにこう田んぼを平らにするんですよね。
ほうほうほう。
それを丸太みたいなの引っ張って。
思い込んだら的な。
それはあれでしょ、ローラーでしょ、じゃ、もう丸太です、ほんまに棒ですわ。
へ
ー、木の棒、あれを引っ張ってガーって田んぼ の端っこから端っこまで歩いて、また次のレーンへ行って端っこから端っこまで歩くっていう。
鍛えられますね。
非常に地味な作業ですね。非常に何時も面白くない地味な作業やってきましたけどね。まあ、それやっとくとまた、
変わるんですね。
ね、田植えもしやすいかなと、田植えの方はもうこれ機械化なんで、
はい、そっちはね、
まあまあまだマシなんじゃないかなと思ったりもしてますけどね。
機械使うには地面が平らな方がいいっていうことですよね。それ、
そうそうそう、まあもともと平らにしないといけないんですよ、昔からそうなんですよ。ようよう考えたらそうやったなと思って。
ほうほう。
田んぼを今季で耕したぐらいじゃ、その田植えなんかできないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、ああ、思い出したわと思って、そういえばそんなことやってたなと思ってね、その仕事がいよいよ僕に回ってきたっていうことなんですけど、いよいよ回ってきて、ああ、はいはい、やります、やりますっつって、うちらはまあちっこいんで、田んぼが。そんなもう本当に趣味程度なんで。
あ、ほんまですか。
まあ、数時間やったらもう終われるぐらいのレベルなんですけども。まあ、楽しくやってきましたよ、酒もガンガン飲んでね、
飲みつつ
終わって酒も飲みまして、
はい、
もうそれ以来ずっと酒飲んでます。もう全然もう酒しか飲んでない。
普段通りやね。
いや、飯食ってるけどね、飯食ったりとかしてるけど、酒ばっかり飲んでるね、なんかもうあれとかもしたりと、ちょっと走ろうと思ってまた走り出したりとかして。
お、いいじゃないですか。
そうなんですよ。もうちょっとこのゴールデンウィークを気に、
うん、
もう2回走っちゃったりとかしたんですけど。
今回のゴールデンウィーク涼しいですもんね、かなり。
まあ、カラッとしてますよね。
ね。
暑いも暑いんやけど、ちょっとカラッとしてるから、うん、あのなんていうの、湿度低いから、
そうですね、気持ちいいです
よ
ね。
あ、そういう点では、ちょっと日陰とか入るとね、
うん、
すごい気持ちいい風が吹いてきたりとかして、
そうですね、
やったりましたよ、もうちょっと痩せないと、えらいことになってきてますから、
なってきてますか、
はい、もう体重計も今日新調してきましたよ、
お
家で乗る体重計をもう、ちょっと精巧なやつにしようと思って、
うん、体脂肪がどうのやつ、
はい。体組織系をタニタのやつ買ってきました、はい、タニタのやつ、はい、
やな
バーンやったりましたわ、
うん、
奮発してやりましたわ、
じゃあ記録が残っていくやつね、
これでもあと痩せるだけですわ、体を絞っていくだけですわ、
そんだけの話ですね、
はい、もう簡単なことですよ、ものすごい話はシンプルなんですよ、
話はシンプルですね、
うん、あの絞っていくだけ、
うん、
うん、あ問題ないなと思って、
うん、今できてできなかったけどね、
今までこの機器のこれ不足してる機器がなかったから あかんかったんですよ、
はかどらんかったと、
もう今もう全て揃えましたから、
うんうん、
うん、もうここからはぐいぐい結果出していくだけですね、
うん、
あとはね、
もうリーチはでリーチできてると、
はい、もうやったと思って、スマホとつながったと思ってビール飲みながら、わあよかったねと思っていいこっち、これはもう頑張って運動せんとなと思ってね、
うん、これは祝い酒じゃっちゃってね、
はい、もう走ったわ走ったで、走って帰ってきたらもう酒飲むしね、
うん、取り返さんと
かからね、うわー言うて、うまーいって言いながら毎日そんなことやってますわ、
毎日、
もうそんなこと言うてるうちにまたゴールデンウィーク終わってしまうんですけど、
終わっていく、明日
終わっていく、こんなことやってたらもうほんま終わりますよ、
うん、
こんな低たらくでは
全くです、何も残
ってない、もうあかん、もう俺はすでに気持ち的には焦り出してきてるまだまだ何日か残って、この日収録ではまだ何日か残ってますけど、
ちなみに金曜日はお休みですか、仕事ですか、
金曜日お休みですけど、
あ、じゃあフルで日曜日まで休みなんだ、
はい、10連ですわ僕らは、
ちくしょう、
あ、そうやろ、悔しいやろ、
ちくしょう、
もうほんなら普通ですよ何言ってんすか、なんで仕事行かなあかんのですかなんでそんなもん行かなあかんのですか、ほな金土行くんじゃん、ゆも、
うん、行くよ、
ゆもちゃんとか
行くよ、
土曜日もそう、土曜日もそう、
土曜日行きますよ、働きますよ、
土曜そうやな、祭日じゃないもんな、
ないもんね、
ああ、じゃあもうゴールデンウィークそろそろ終わりですね、
明日で試合、
明日で仕上げですか、
仕上げですわ、
あら残念でしたね、
めっちゃくちゃ残念ですね、
僕らもうまだ4日残ってるんですよ4日残ってるんですけど、気持ち的にはものすごい焦ってます、
サダイさんが流れてる感じで、もうすでにね、
もう全然日曜日の6時半です、7時ぐらいの感じです、もう、だからな、もう同じことやってるだけですね、毎日
酒飲んで
昼ぐらいから散歩して南うろうろしてで帰ってきて飯食って、
うん、
酒飲んでまあまあ何の夜更かしするわけでもなく
コテンと寝て、
結構12時ぐらい寝たりとかしてね、
うん、
全然なんか充実感がないんですよただ仕事に行ってないだけやなっていう感じですよね、うん、
平常運転ですね、かなりのね、
平常運転、完全平常運転ですね、もうこうなってきたら、
うん、
まあそれはしゃあないねんけど、
まあまだね4日もあるわけやから、
まあね、そうですね、ちょっと予定もここからちょこちょこと入ってますんで、
積み上げて残すようにしていただいて
ね、はいはいはい、やっていきますんで、まあ、このゴールデンウィーク、皆さん、それなりに、みんなそれぞれ、うん、楽しくやってると思いますけども、
ね、続く人、終わる人、いろいろですわ、
はい、ぜひ楽しんでいってみてくださいと、
ね、久しぶりですからね、
いうことでございますんで、はい、今週もね、サバラジオやっていきたいと思いますんで、
はい、やっていきましょう。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、
はいはい、
今週もやっていこうかと思っているサバラジオでございますが、
へ、
ね、まあ、みんな連休やから暇なんか知りませんけども、
へへへ、
まあ、そこそこの感想反響がございまして。
あ、ほんまですか、ありがたい。
ええー、あの先週やたら長い間ダラダラダラダラ話したあの歯医者で目をつぶるかつぶらないか問題、
ほんまどうでもいいですね。
あ、これほんまどうでもいい話ですけどね俺もどうでもいいからね。それについての皆さんからの反響、
はい、
いただいておりますので、そのあたりちょっと書き込みメール関係なく、
はい、
ちょっとタイムリー系でご紹介していこうかなと。
わかりました。
はい、いうことでございますが、まあ、書き込みの方から、
はい、
ね、ビリジアンさん、
はい、ありがとうございます、
はい、いただいております。サバラジオの歯医者で目を開けているかの話、うん、私も3ヶ月に一度歯医者でメンテナンスしてるけど、うん、いつも顔にタオルをかけられているので目をつぶっています、
うん、
はいはいはいはい、わかるわかる、うんうん、タオルっていうか、
うん、
口のとこだけ開いてる不織布みたいなのかけられるんですよ。
不織布ね。
不織布のなんかこうガーゼみたいなやつをかけられるんですよ、うんうんうんうん、それはただあの僕の言ってる歯医者ではなんちの口の中をガーって最後なんちゅうかな、だから綺麗にするやつ、
はいはい、
ゴリゴリ粒粒飛ばすみたいなやつね。
粒粒飛ばす、
細かい粒粒を歯に当てて綺麗にするやつ、うん、
サンディング、あのサンディングみたいなやつ、
なんやろう、なサンディング、あ、そうそう、サンドブラストみたいなやつ、ね、サンドブラスト、
そうそうそう、
あ、それの歯医者版みたいなやつ、
そんなやるんやね、
をやるときには顔にパッてかけてくれるんですけど、
はい、
あとかけてくれないんですよ。最初ほら僕って歯が、もう、あの、あと6本ぐらいしか僕の歯ないんで
前歯3本ずつしかないのか、
そういうことですよね。簡単に考えたらそうですわ。
簡単すぎる。
いつもあのレントゲン写真がバーンって僕の前に、あのなかなかハイテク歯医者さんなんで、ほうほうほう、ちゃんと僕の歯がどういう状態でっていうレント、最新のレントゲンが出てるんですよ。はい、それで、あのぼーっと待ってる時間にその 歯の数数えたら、
うん、
6本しかなかったっすわ。
本当に？
本当によこれ本当によ
そ
う、6本ですわ。
マジですか。
80歳までに何本やったっけ、
うん、なんか言ってました、なんたらかんたら運動って言いますよね。
80歳までに8本やったっけ、なんかようわからんけど、
うん、忘れてた。
うん、もう僕の歯ほとんどないです。ようこんなんなるまでほっといたなって言われたんですから。
あ、まあ、ほっといちゃうんだよな、これが。
そうです。だから6本しかないから、別にそのガーって磨いてくれるのも、
うん、
ほとんどあの全然違う、なんていうんですか、ブリッジとか、うんうんうん、そういうのにぐわーって洗ってくれてるだけで。
なるほど。
もう今やもう歯のメンテナンスっていうか歯茎のメンテナンスなんですよね。
なるほど、なるほど、
そうなんですよ。だからあれですわ、みんな歯は大切にした方がいいですよ。
そうですね。前に総帥が話してくれたことは非常に印象的で良かったですよね。
ああそう、山家さんとかあるのか、歯
ちょっとやばいとこもありますけど、まあ、
やばいって歯の治療終わったんでしょ。
まだまだちょっともうポロッと外れたりしたりするのがあるんです
よ。あれ行ってないな、この人、
うん、
途中でやめたんでしょ。
途中でやめてましたね。
それが一番あかんのですよ。
思います、本当そう思います。
それが一番アウトなの、
うん、
俺もそれを何度となく続けてきたんですよ今までえ、まあ要は喉元すぎれば、痛さもなんとかみたいなやつありますやん、人間って、
ありますね。
だからすっごい顔腫れたこともあるんですよ俺、あまりにいかなさすぎて。
うわ、
でいかんくて、もう歯痛って、もう顔パンパン腫れて、
うん、
で、まあ、歯医者行って、
ええ、
ああ、で、とりあえず痛みだけ、とりあえず取りますわ、みたいな。
はい、はい、そうですね。
まず、その頃僕、貧乏で、
うん、
あの保険代とか払ってなかったんですよ。
ああ、ね、
社会保険。
そういう時って辛いよね。
辛いでしょ？
ね、ほんま辛い。
その痛みを治すだけで、2万円ぐらい取られましたからね。
ああ、保険外で。
ああ、で保険入ったらまたおいでみたいなこと言われて、
うん、
そのまま保険入らずにおったりとかしたから。
いやね、ありがちですよね、そういうの。
そうでしょう。だからそういうことばっかり続けてくると、
うん、
うん、で歯は治したらそのままじゃないから。
そうですね、ほんまに。
要はメンテナンスしないといけないんですよ、歯って。
そうですね、
僕らみたいな特に虫歯になるタイプの人間は、
なっちゃう人はね。
虫歯にならん人はいいですよ、
うん、そういう運動の人はね。
そうそう、そういうタイプの人もおるんですけど、全然虫歯にならん人間、うちの奥さんとか、あの生まれてこの方虫歯一回もなったことないですから。
マジですか、すごい、はい、
そういう奇跡みたいな人間いてるんですよ。
おるんですね、世の中に超人が。
そう、そういう人間がいてるから、うん、あの俺ら損なんですけど
損ですね。
そう、ずっとあの歯磨きとかもちゃんとしてたのに、うん、虫歯ばっかりですよ子供の時から、
うん、理不尽ですな。
そうだから、それでついに亡くなってもうた、はい、歯あと6本になってもうた。
うーん、大事や。
さすがに前歯虫歯になった時はもう終わってんな俺と思いましたけど、ね、あれ先生、前歯って虫歯にならんのちゃいましたっけって、あなたはなってますねって言われて、ま、マジっすかって、あと八重歯があったんですけど昔、
はいはい、
うん、八重歯をが虫歯になって、うん、ちょっとガリガリって削ってくれたんですよ、うんうん、でその八重歯補強せなあかんんですけど、うん、そのまままたいかんようになって、
はいはい
はい、ずっとその何十年も放置してたんですよ、うんうん、歯磨いてたらボリーンって折れて、ああ折れたと思って、
ある日来るんよな、こういうのかな、
来る、本当に、
うん、ある。
だからもう歯しばらくかける、かけた歯でずっといましたもん、
うん、だから戻して戻してしてね、
戻してないよ、そのままほったらかしですよね、
うん、ほったらかしで、
ほったらかしでずっとほっときましたよ、うん、まあそんなことなる前にっていう話ですよね。
本当そうです、
ほんまマジな真剣な話で、もう、うん、結局自分にお釣りが返ってくるから、
全て返ってきますからね。
ああもうそれ2ヶ月に1回、僕ら今2ヶ月に1回メンテナンス行ってますけど、うん、もう5000円は安いっすよ、
そういう意味ではね、
この状態を維持するとして、うん、この状態さえ維持できれば、うん、いいですよね。まあ、ね、だから山ちゃんも行きや、
行った方がいいよ。行きます。はい。
だからあなたも多分俺と紙一重ぐらいだと思うんですよ。
まあ近い、近いし人間になってる時は しますね。
ほぼほぼ全部虫歯になってるでしょ。
前はさすがに大丈夫かな。
大丈夫。歯周病とかなってない？
なってないと思うんだけどな。
あの 歯ぐき痩せてきてない？
痩せてなんか、なんすか、歯ぐらぐらするんですか？
いや、痩せない。いや、じゃあ歯ぐきが、は痩せるんですよ、うん、年取ったら、
うん。うん。って言いますよね。
うん。あ、歯ぐらぐらするとかそういうんじゃなくて、その歯ぐきが痩せることによって、その歯ぐきが痩せた間に出てきた歯が、に溝ができるじゃないですか。
うん、はい、はいはいはい。
要はその隙間ができるじゃないですか。
あの、爪楊枝を使わざるを得なくなってくるってやつね、
そうそうそうそう。そこに歯石が溜まるんですよ。
はいはい。
歯石がもうガンガン溜まってるの、うん、その歯石が溜まるっていうことは、それこれも歯茎アウトなんで、あ、どんどん歯茎がアウトになってって歯がボロボロ抜けていくんですよ。
なるほどね、
うん、歯が無事やからといって、うん、
と
そのうちヨマちゃんも俺に会ったらニコって笑ったら、前歯2本ぐらいない貧乏な貧相なおっさんになるで、うん、
なるほど、
それはこれはうん、ほんまにこれはね、ほんまやった方がいいと思う、うん、俺、うんうん、あのメンテナンスとか歯の治療とかちゃんと行った方がいい。
そうやな。
あ、例えばそれ全部口の中全部銀歯になったとしてもやで、うん、やった方がいいっすわ。
そうですな。
あ、もうそういう年じゃない、
ね、あちこちほんま感じますわ、それは。
歯が健康になる年じゃない、
うん、歯だもう健康になるのあちこちですからね、ほんまに。
まあまあ体中健康じゃなくなってきてますけど、
衰えてますからね。
ことそやな、歯やろな。
毎日の食事に影響することやもんね。
そうやろ、うん、でなあ、歯痛いなって思ってる場合じゃないやん。そんな顔の形変わってくんねんで。
ああ。
うん。で、あの歯ないところは、うん、歯あるとこの歯が。どんどん落ちてくるんですよ。
歯がなんか言いますね、落ちるってね。
そうそうそう、まあ下から上がっていくとか、うん、落ちていくくるとか
言いますよ、ね、
なって、さらにそれがもっと悪循環なんですよ。歯ぐきがどんどん下がってきて、でそれが歯も出てきて、その溝にいっぱい歯石とか歯垢が溜まって
悪循環ですね。
あ、でも根本的に歯ぐきがあかんことになってまうから、 歯茎が赤いようになったらもう一貫の終わりですわ。
そうですね、土台がパーですもんね。
土台自身が、あのね、基礎がもうアウトなんやから。うん、あって先生にめっちゃビビらされた。
詳しい。
あ、詳しい、もうそういうのすっごい詳しい俺。だから嫌がらんと言った方がいいですよ。
そうですね、もうまあね、何歳になっても嫌なもんやけどね。
いやいやね、まあまあまあ今はもう全然大丈夫って
思いますか。
痛くもなんともないわ。
本当に。
うん、歯医者に行くのがめんどくさいだけで。
それもあるかもね、確かに。
予約取って、まあ、2ヶ月か3ヶ月にメンテナンス1回行かなあかんとか、
うんうんうん、
まあ、次の週に来てくれとか言われますよ。
はいはい、
あれがめんどくさいだけで。
なるほど、ね、
今歯の治療なんて何にも痛ないですよ。
うん、
お麻酔かける麻酔があんねんから。
ああ、そんなしてくれるとこあるんや。
麻酔が痛くないように先に予備麻酔みたいなのかけてくれるんですよ、全部。
はあ、その注射針打つ前にってことね。
うん、え、あの、なんか歯茎に液みたいな、液みたいなやつをトロトロトロって垂らして、
はいはい、
ちょっとそこら辺麻痺させるんです
わ。ほう。
で、そこに、あの、麻酔プチュッと入れるんですわ。
うん。
うん。だから、歯医者さんに痛くないようにしてくださいねって言うたら、今バカにしてんのかって言われます。痛くないわ、うちはって言って。
なるほど。
ああ、でもなあ、言うたら注射針やったって細くなってってるし、
うんうん、
で注射も痛くないんですよ今。
あ、ほんまですか。
あ、治療もよっぽどのことがない限り痛くない。
うーん、
ああすごいね、文明ってね。
発達っつうのは
文明の発達っぷり。だから歯医者は衛設備、
衛設備、
この歯医者こんなに設備むちゃくちゃいい設備ばっかり入れやがってっていうぐらいの歯医者に行かんとあかん。
ああ、なるほどね、なるほどね。
設備投資ガンガンやってるとこ
ね。新生活出してるところはいかんちゅうことね。
そうそうそう、あの全然新しい機械も何も入れずに、
うん、おじいちゃん
昔ながらの勘でやってるやつら。あ、全然ダメっすよ。
軍上がりかお前みたいなやつね。
そうそうそうそうそう。で、僕が言ってる歯医者の先生は腕も超一流やと俺思ってるんですよ。
うんうん、
超一流に対して設備投資も怠らないんで、
うん、なるほどね、一石二
鳥、完璧なんですわ。
なるほどね。
うん、高いんですけどいいんですよ、うん、
その分ね。
うん、言ってた先生も。
お、
安ければ安いなりのことしかしませんわっつって。
あ、それは真理ですね。
そうそう、うん、歯とかに関してはやっぱり金かかねえから、
うん、大事なもんですね。
でもそのなんか例えば安いいくらでやりますみたいなこと書いてあったって、
うんうん、
ああ全然あかんあかんあかんだろうっつって。
安物がいいやつね、結局ね、
うん、持ちませんっていうやつですよ。
うん、
うん、だからすごい素晴らしい、
身をもって経験してるわけや ね、そこはね。
そういうことですわ。うん、で、あとはね、風の谷の馬鹿さん。
はい、ありがとうございます。
はい、総帥さん、山井さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、風の谷の馬鹿です。
はい。
はい、歯医者で目を閉じるか閉じないか問題ですが、
はい。
そんな問題でもないけどな。僕は開いたり閉じたり派ですねって、それみんなやっちゅう話なん
でしょう。
そうで、程度問題で、看護婦さんと目があったり、眩しかったりで、デフォルトは閉じてますが、
うん、
デフォルトはまあ閉じる方向と、あちらが何かアクションを起こすとき、今からこんなことをしますねと説明してくれるのですが、
はい、
一応万が一を考えて薄めでどんなことをするのか確認します。
薄めって
開けてますやん。その他は目をつぶっていますね。あまり白黒つけないで空気を読みながら、その人がちょうど良いところでいいのではと、
うん、
まあぼんやりっていうことやね。
薄めで、
ああ、そう言うと本末転倒なんですけどもね。
め
ん
どくさいこと
なってませんか。20分なり30分の時間埋めないといけないんで話してるんで。
身も蓋もない。
身も蓋もないんですよ。みんな好きにしたらええやんちゅうのがほんまのとこなんですよ。
まあね。
床屋の時間無駄問題もありましたと。
はいはいはい。
ありましたね。時間をかけて良しとしている人は、うん、回らない寿司屋で職人が握ってくれるカウンターや、
うん、
マッサージ、高級レストランの休止や、ホテルのサービス、タクシーのように、それなりのプロの方が自分だけにサービスや奉仕してくれることに喜びを感じている人ですね、と。
うん、
作業の結果だけでなく、奉仕してもらうこと自体に時間を使い、お金を払っているのでは、うん、特に女性は家事など人に奉仕する仕事が多いので、たまには自分も奉仕してもらいたいと考えるのですかねと。僕自身は床屋に時間かけない派ですが、
はい、
奉仕してほしいという気持ちもわかりますと。
うん、
奉仕してもらいたいとかそういう、まあまあ言うてることは分かりますわ、
ね、まあね、
ああ、まあ、そうやな、寿司屋の回る寿司屋なんか嫌やっていう人もいますわな。
まあおるでしょうね、そりゃ。
ああ僕ら回る寿司屋で全然いいですけど、
もっぱらね、
やっぱりこうちゃんと握ってくれるとこじゃないと嫌やっていう人がおるんやから、それはそれでしゃあないと思いますよ。
うん、確かにね。
うん、それを言い出すと結果は結局出ないんで、出ないんで、あってね、で別に結果出たところで僕は何とも思いませんっていうか、
何の影響もないんですけどね。
うん、それでも別にあなたたちその散髪へ行くでしょっていう、
うん、これ結構
どうかって、ね、俺の理論に対して、うん、ああそうか、それはもう目から鱗やろと、
うん、
もう俺も1000円カットしか行けんっていう人っておらんやん。
まあね、美容院行ってるような人がいきなり1000円カットに行きはしませんがね。ああ、
みんな行きつけの散髪屋行きますやん。
大体ね、同じとこ行きますからね、普通。
ずっと昔から、小学校ぐらいから行ってる散髪屋行きますやん。
そんな人少ないと思う。
少ないか、そうか。なので、まあなかなかあれですね。ネオン38さん。
はい、ありがとうございます。
はい、はいでは、はいって書いてあるけど、歯科医のことなんやろな。
ああ。
歯に医者の、はいって言うの？歯医って言うのこれ。
いや、歯科医ですよね、普通。まあ、
ちょっと、なく、飛ばしちゃいましたね。
うん、見てわかりますけどね。
目はつむりますと。歯医者では目をつむりますと。うん。というよりも、軽く目隠しでタオル乗せられませんか？いや、乗せられるんですけど、
うん。
最初の部分なんですって。
はあ、最初？
歯のぐらつきとか確認しよるんですって、お姉さん。
うんうんうん、う
ん。でどっかから出血してないかとか、
はいはいはい、
全部チェックするんですよ、
うん、
歯のね、
うん、
その時はその変なのかけないですよ。そう、変なタオルみたいなのかけないですよ。虫タオルみたいなのかけないですよ、うん、もうだからその瞬間のことを言ってるんですよね、
うんうん、
治療中に飛び散るものの片目を保護するためにも目はつぶった方がいいと思います。あ、真面目な答えですね。
そうですね。
お二方は注射の時刺さる時見ますか見ませんかと。ああ、俺見ます。
見る方ですね、どっちかという
と。もう注射見ますよね、
うん、
もう興味痛くもなんともないから、
う
ん、
どうなってんのかなって見ますね。
あのほら血抜いたりとかするのありますやん。
献血とか、まあ、採血とかね。
まあ献血でもええわ、うん、で採血しますよ、
はいはい。
あ、全然見てますよ、俺。
見ますね。
うん。こう、プチュッとどこら辺が痛いんかなと思ってるんですよ。どこら辺で痛みが来るんかなと思っていつも見てるんですけど、最近のすごい性能がいいから、
うん、
痛くもなんともないんですよ。
スッとね。
うん。逆に、こんなブスッとさせてるのに痛くもなんともないやんって思ってるんですよ。
ああ。
おかしいなと思って。
ワクチンの時も、ワクチンの時なんか、前向いとったかな、これでも。
ワクチンの時はあれわざと前向けられるんですよね。
あんまり姿勢変えてくれるなという感じは、
ね。そうそうそう。なんかだから打つ方の肩をピッてお医者さんの方に向けて、
まっすぐ向けてね。
変に動くなみたいなこと言われるんですよね。
う
ん、
そうです、
ね。でもそのまま前見といてって言われるから、
ええ、
そうじじと見ててプチュッと、あ、もう終わりましたよって言って、ああれだっつって変える感じですよね。
ええ、
それぐらいで、あとは注射大体見てるけどな。
うん、見ますね、やはり。
うん、見るね、見るね、注射ね。
うん、
別にあれですわ、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
あともそういう系あったかな、
あと散髪屋関係かな。
散髪屋関係ありましたっけ。散髪屋関係、ああ巻貝さん、
はい、
はい、散髪の話と。私も駅近のカット専門店を利用するようになってからストレスがなくなりました。今までストレスあったよね。いつでもどこでもという気楽さもあり、今はたまたままあまあよく切れた際の自撮り写真を見せて、はい、こんな感じです、お願いしますで済ませていますって感じ。だからこの人は あんまり顔剃りとかもしないタイプの人かな。そういう感じですね。うん。もうちゃちゃっと済まして終わりたいっていうタイプの人やね、これね。
思いついたらパッと行くと。
そうそう、そういう感じのタイプの人なんでしょうね。うん。だそれや、まあまあ、要はそういうことなんですよ。
うん。
うん、ちゃちゃっと終わらせたいんですよ。じっくりそれに2時間もかけてる場合じゃないんですよ。
こんなやり方でいいですかね、もうちょっとやって、もうちょっと刈り上げてくれるかなみたいな、そういう会話はいらんっちゅうんですよね。
でもそれ1000円カットでもやってくれるで。
まあ一応見せますけど、
もう1000円カット、はい、あの鏡見せてこんな感じでいいです、うん、後ろって言ったら、あ、もうちょっと買ってもらいますって買ってくれますよ。
あ、買ってくれます、そういう時は
買ってくれます、全然やってくれます。
うん、
それ1000円カットでみんな多くを求めないからですよ。注文したったらええんすわ、あんなもん。
遠慮するなと。
遠慮する。10分カットで10分で終わるわけないんやから。
確かに。
おう、何遍か言ったことある俺。
お
う。もうちょっと切ってくださいとか。
うん、もうしてきた。
うん、注文ももう雑になってきても最近。上長くて横短い感じでお願いしますぐらいで終わってるんで。もうそんなんで全然ご希望に沿ってもらえるから。
でも私だって行ったところでもう短めにいう感じのことしか言いませんもんね。
だからその人らはずっと行ってるから、
うん、
前の感じでいいですかみたいな話になりますよ。
あのね、大体ね、人変わってますああいうところは。
ああ、そう、
うん、
全然知らん人出るの。
大体知らん人ですね。
うーん、
行くたびになんか変わってますね。
ああ、たまにあれ言われることある、何ヶ月ぐらい経ってますって言われることがあります
ね。
前来たん1ヶ月くらい前かなって言ったら、ああ、うん、ほんならそれと同じ感じでいいですかねって言われて。
なるほどね。
で、その1ヶ月分切ってくれるんですよ。
ね、伸びた分切ってくれるという。
そうそうそうそうそう。あ、そんなぐらいのやつはありますけど、なんかそんなもんですよね。
まあ、それは女の人には理解できんとこなんでしょうね、こういうのと。
まあ、女の人でもだんだんだんだん、あれですけどね。そんなにあんまりこう時間とお金をかけなく、うちの奥さんとかそうですけどね。
そういう方向になりつつある
んです、ね、あ、どんどんどんどん安くしていってますわ。うん、何万円とかかかんねえろ、女の人。
うん、それで一月に一回どころじゃなかったりすることもあるわけでし
ょ。ほんで、なんか、いつも買うシャンプーみたいなの買うてますわ、みたいなのがありますやん。
はあはあはあはあ。
おいおいおいおいって思うやん。ん、買うなよ、女の人って思って。
トリックさん、トリックで十分じゃないってね。
なんぼのシャンプー使ってんねんなってなりますやん。
うん。
まあ、そういう僕ももう今や乳毛シャンプーを使ってるんで。1本4000円なんですけどね。
しまんな、しまんな。
しますよ、もうそういうの気遣ってますよ、もう最近は。
効果のほどが楽しみです。
頭皮だけに俺は気を使ってたつもりですけど、
うん、
ちょっとここへ来てやっぱりね、
はい、
顔とか肌の衰え、
はあはあはあ、
これもうちょっと感じ出した。
うーん、
やっぱりね、いつまでも若く、
まあね、
フォーエバーヤングですわ。
もうね、ほんまたまに鏡をマジマジと見たらドキッとしますからね。
そうです。で、なんかそういうのをフェイスブックとかでそういう広告を見出すと、フェイスブックのタイムライン全部それになってきて。
なりますよね、一度。
あの目の下のたるみを取るシールとか。なんやこれ。
シール。
なんかそれ貼ってしばらくすると目の下のたるみがなくなってきますって。
引っ張ってるだけちゃうのそんな。
もうそれピンピンと刺してるんでしょうけどね。でもそういうんで、もちょっと朝とか鏡見たらもうだいぶ目の下とか疲れてるもんね。
あります
ね。あれ、今までこんな感じのたるみなかったけどなみたいなやつもう今出てきてるから。
ありますよね。
もうクリームですよ、クリーム。俺らもう今クリームの専属契約をまた
専属
契約結びましたね。
すごいな。
ええ、あの何やったっけ、ちょっと最近 CM で言ってたサントリーが本気で作った。
本気で、今まで本気で作ってなかったんか
い。うん、今まで何してたんやろっていう。やっと本気で作ったサントリーのバロンっていう、
バロン、
塗り塗りの肌が若返る薬があるんですよ。今までそのニベアとかで済ましてたんですけど、
はいはい、
ニベアのおっさんをちょっと若返らせるみたいなニベアの塗り塗りのやつあったんですけど、
はいはい、
もうそんなもんじゃあかんと。
こいつかんと。
1700件ぐらい払ったって。
うん。
ああ、もう全然やと。
うん。
いうことで、高いやつ。
ええ。
塗ってます。朝と夜。
朝と夜。
ピーンと顔にピーンと針を与えてますよね。
素晴らしいですね。
もうそういうの一生懸命やってる今。何してんのかな俺。大丈夫かな。どこへ向かおうとしてんのかなって思ってます。一体俺はどうしたらいいんかなと思ってますけど。
でもほんま直射日光浴びながら鏡見たらほんまドキーしますからね、この
時。あか、もうそのうちあれ出てくるよ、老人性のシミとか。
シミとかね、
うん、あの横にな、目の横とかにポツポツ出るやつ。
はいはい、あるんですよ、
ね、あれもね、あれも俺出だしたらあれ取ったろう思ってるからね。
おお、
整形外科とか言って取ったろう思ってるからね。
レーザーで焼いたろうと。
湘南美容外科クリニックとか言って取ったろう思ってるからね。
どこまで行くんや。
そうや、もうそんなん全然取るよね。
うん、
だからもう大変壮大なんですわ、
まあね、確かにね、もうそういう意識していくことになっていくのね、これからね。
そうなんですよ、それを意識するかしないかなんでしょうね、
うんうんうんうん、
まあ、意識別にいいわけじゃないですか、
うん、まあ、確かに困れませんからね、普段
別に何の困りもないわけじゃないですか、年相応の顔してますってことでええわけじゃないですか、
誰も文句言いませんからね、
誰も文句言うてませんから
多分、
うん、誰もあんた老けてまんななんて一回も言われたことないから。
わざわざね、
あ、自分が勝手にやってるだけですから、
うん、
だから、まあ、そういう点では、まあ、ちょっとその人の次第、
まあ、そうですね、どこを気にするかというところね、
どこを気にするかっていうことですから、うん、
はい、
ああ、そうやなかったら、フェイスブックにあんなに広告出るかいな。ああ、もうおじいおばあしかやってないらしいで、フェイスブックって。
ああ、ほんまだに。
若い子やってないらしいで。
まあ、ググったら何でもあこれ出ますけどね、一度。
おじいさんの、おじいさんの SNS って言われてるらしいね。
そう。
ああ、いよいよですわ。まあまあ、なんか多いなと思ってたよ、俺。
うん。
俺が年取ってるから、そのあたりの年取った人とお友達になってるから、
うんうん。
若い人にはまた若いコミュニティっていうのがあるんかなと思ってたら、
うん。
まあまあまあ、おっさんの SNS って言われてるらしいですわ。
そうなんよ。
若い子とか TikTok とかですって。
ツイッターですらないというね。
ツイッターはね、イーロン・マスクさんのもんなんで。イーロンがやってるんで、
うん、
まあまあ、ここからイーロンが大改革をしてくれるんでしょう、う
ん、どこまで変わるんかね。
もっとすっごい若い子らがガンガン入ってきたりする、
入ってくるかな。
素晴らしい SNS に、
うん、お前変わる
ね。資産価値5兆円ですから、
すごいよな。
うん、持っとるね、おっさんね。
持ってるとこは持ってる。
さすが、かしこは持っとるよね。かしこは違うわ、やっぱり、やることが。
ね、電気自動車作ったり、ロケット打ち上げたりね、すごいすごい。
お前で、先見の明っちゅうやつがあるわ。電気自動車も誰も言うてない時期から作ってたっちゅう話だからね。
まあね、日本でもまあ見ますもんね、なんやかんや言
う
て。
そう、やっと増えてきたからな。
うん、
あれですよ。いいことなんじゃないですか。
うん、まあまあ。
はい、はい、もういうことなんで、ちょっと皆さんもね、どうなんでしょうか、あのいろいろ、歯医者だとか、散髪だとか、
だとか、
どうも貴重なご意見ありがとうございました。
す
み
ません。
みんな大体何なのかなって、大体分かっておりました。
まあ、大同小異というところですね、結局ね。
はい、そういうことですね。はいはい、ですので、またなんやかんやと送っていただけると幸いでございますので。
はい、お待ちしてます。
はい、どうぞよろしくお願いしますと。
2人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト、それがふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯。ちょっと天津飯。
ちょっとマイケル的な。
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それではあったくさん、どうぞ。
ラッキーラッキー。